聖書は黙示録の14章ですね。黙示録の14章、私が奇数節を読みますので、皆さん偶数節をお読みください、ヨハネの黙示録14章1節、また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の血の名とが記してあった。
私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、盾ごとを弾く人々が盾ごとをかき鳴らしている音のようでもあった。
彼らは御座の前と四つの生き物および長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上からあがなわれた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかった。
彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく。彼らは神および子羊に捧げられる初穂として人々の中からあがなわれたのである。
彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。
また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。
彼は大声で言った。神を恐れ、神をあがめよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。
また第二の別の御使いが続いてやってきて言った。大バビロンは倒れた。倒れた。激しい身怒りを引き起こす、その不貧困の葡萄酒をすべての国々のために飲ませたもの。
また第三の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、
そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で人硫黄とで苦しめられる。
そして彼らの苦しみの煙は永遠にまで立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。
神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。
また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ。今からのち主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり彼らはその牢獄から解き放たれて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。
また私は見た。見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。
するともう一人の御使いが聖女から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。釜を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから。
そこで雲に乗っておられる方が地に釜を入れると、地は刈り取られた。
またもう一人の御使いが天の聖女から出てきたが、この御使いも鋭い釜を持っていた。
すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの房を刈り集めよ。 ブドウはすでに熟しているのだから。
そこで御使いは地に釜を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。
その酒舟は都の外で踏まれたが、血はその酒舟から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。
はい、そうですね。ヨハネの黙示録をずっと、学んでおるわけですけれども、先週は13章ですね。この地上の視点ではこの海からの獣と地からの獣がですね、このクリスチャンたちをですね、本当にこう迫害するというね、そして多くの殉教者が出るという、そういう話でした。しかし、その天上の視点においてはね、このクリスチャンたちの忠実な証と死をも恐れない、そういうこの証を通してですね、多くの人がこの悔い改めるために導かれるというね、そういうこの地上での敗北と天上の視点から見た勝利というね、そういうこのメッセージがこの13章にありましたけども、その流れの中で14章ですね、また私は見た、見よ、子羊がシオンの山に立っていたとね。シオンの山というのはこうエルサレムの、ね、建てられていた山ですね。そこは聖書の中ではこの神様の救いの山、またこの勝利の山、象徴している山であると言われます。でそこにですね、この子羊と共に14万4千人の人たちがいたとね。これは黙示録の7章4節にも出てくるですね、この人たちであってですね、この神の民、旧新約を通じた神の民、そしてまたこの地上でですね、この悪しき力とね戦う、そういう神の軍隊を象徴していると言われますね。この悪しきこの働きの中にはですね、獣のそういうこの印がつけられていますけれども、この神の民の額には子羊の名と子羊の血の名が印であったとですね、このイエス・キリストの十字架のですね、スピリットでこの生きる人たちですね、がここで象徴されているわけですね。そういうこの戦いがこの地上ではですね、このなされてきているとですね、そういう意味でこの霊的な戦いの軍隊のようなね、形でこの霊的な戦いが戦われているとね。4節から5節を見ますと、彼らは女によって汚されたことのない人々であるとこう書いてありますね。この旧約聖書においてですね、このイスラエルの軍隊といいますか、兵士というのはですね、その戦いの前にはこの儀式的にこのそういうこの性的な関係をですね、断つ禁欲的な何かこうことが求められたわけですよね。そういう意味でですね、この箇所でね、この霊章として使われている。でヨハネはこのそういう儀式的なことをですね、この子羊の軍隊といいますかの道徳的なですね、そういうこの清さに用いているということなんですね。本当にこう神様に対する忠実さというか、そういうことをこういう言葉で 象徴されていると、ね、そしてこの彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく、ね、この迫害またこの患難のただ中でですね、この悪しき力をですね、このクリスチャンたちに不貧困を要求し、またこの何よりもですね、偶像崇拝、皇帝崇拝、ね、そんなものをこの要求していくわけですけども、しかしこのクリスチャンたちはですね、どこまでもこのキリストに対する忠節をですね、貫いていくというね、そういうふうにこの象徴されているわけですね。彼らは神及び子羊に捧げられる初歩として人々の中から贖われたのであると、ね、まあ、大きな収穫の前にね、この収穫のこの最良のものをですね、まあ、神様に捧げる、ね、その初歩としての一束というものがあるわけですけれども、そういうこの一束としてですね、この本当にこの神様のために忠節を尽くして殉教していく人たちがですね、この神様に捧げられるというね、ことですね。その後には大きな大収穫がね、伴っているということをまあ表しますね。で、彼らの口には偽りがなかったと。彼らは傷のないものであるとね、本当にこのまあ純粋なね、この信仰の中にこの生き抜いていくですね、そういう、まあ、神の民の姿があるということですね。で、6節から12節13節までを見ていきますとですね、私はまたですね、もう一人の御使いが中天を飛ぶのを見たとね、で、彼はですね、あらゆる国民部族国語民族に述べ伝えるための永遠の福音を携えていたとね。この、まあ、福音というのは、まあ、イエス・キリストの十字架の救いという内容を持つわけですけれども、同時に、この、救われるとともにですね、そのコインのもう一つの裏側にはですね、神様の裁きもあるというね、ことですね。それをですね、七節にあるようにですね、神を恐れ、神を崇めよと。神の裁きの時が来たと。ね、この神様のですね、終末の裁きの時が来た、ね、人間にはこの一度死ぬこととですね、死後に裁きがあると、このそのように聖書には書いてありますけれども、本当にですね、このそういう時がこの来るのだからですね、天と地と海と水の源を創造した方を拝みなさいとね、悔い改めて本当の神様をこの信じなさい、礼拝しなさいとね、そのように呼びかけている。で、同時にですね、8節以降見ますとですね、この大バビロンが倒れた、激しい御怒りを引き起こすその不貧困の葡萄酒をね、飲ませたものね、本当にこの神様を礼拝するのなしにね、この獣を礼拝する、あるいはこの作られたもの、あるいはこの皇帝を礼拝するね、そういうこの礼拝に誘い込むですね、この手段としてね、不貧困の葡萄酒がね、配られるとね、この日本でもですね、先週も言いましたように、本当にこの国家神道の時代はですね、天皇崇拝を、またこの神社参拝をですね、この強要してですね、そしてこの霊的な不貧困といいますか、本当にこの偶像崇拝をですね、このさえしておけばですね、安泰という、そのようなですね、状況がありました。その中で戦って殉教していったこのクリスチャンたちもいたわけですよね。で、9節以降ですね、本当にこのそのような獣の像を拝み、この偶像崇拝をしていったらですね、神の怒りの葡萄酒を飲むことになるとね。本当に神様の裁きに直面し、この人異様でですね、苦しむ、永遠に苦しめられるというね。そういうこの永遠の裁きのことがね、ここに書いてあるわけですね。そのような中で、12節、 神の戒め守り、イエス様に対する純粋な信仰をね、持ち続けるこの信仰者たちの忍耐がね、この試されるですね、いうことですね。まあ14節以降を見ますとですね、また私は見た、見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられたとね。これはイエス・キリストの、まあ、再臨のですね、幻を、まあ、ヨハネは前もって見たということですね。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。ね、イエス様の再臨は、ね、どのようなことなのか、ね。それはこの、ちょうど秋になってですね、この田畑がですね、この金色にこの輝いてね、稲やね、そういうものがこの収穫を迎える、ね、この実りを迎える、そのような時であると、ね、地の穀物は実ったので借り入れの時が来ましたと、ね、このイエス様を信じる、ね、クリスチャンたちが、ね、この再臨の時にですね、この天にですね、この引き上げられる、ね、そしてまたこの 前に再臨の前に死んだ人たちも蘇らされてね、天に引き上げられると、そのように書いてありますね。その時のことをね、地の穀物は実った、帰りの時が来ましたとね。そして16節、雲に乗っ取られる方が地に釜を入れると地は刈り取られたと、ね、そのようなこの収穫としてね、この喜びの時としてね、再臨が描写されています。そしてまあ17節から20節までですね、またもう一人の御使いがですね、この天皇聖女から出てきたとね、そしてですね、この地のブドウの房をですね、刈り集めようとね、ブドウはすでに熟しているのだからと18節書いてありますけども、これはですね、この神様を知らない、神様でなしにですね、偶像崇拝をしていた人たちのですね、がですね、この借り入れの時を迎えたということですね。これはこの、この後黙示録に出てくるですね、この春、地上の王が春マゲドンに集められるね、その借り集めよというね、そこにもまあ関連してきますけども、本当にこの千年王国の終わりにですね、この悪に染まった人たちがもう蘇らされてですね、この復活の方が着せられて、しかしですね、それは何のためかというとですね、19節ね、地に釜を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れられたね。ブドウはですね、この刈り集められるだけではないね、大きな酒舟にですね、掘り込まれてですね、そして20節ね、このそれがですね、踏み潰されてね、そしてこのブドウ酒にですね、変えられていくわけですけどね。だからこの地の穀物の方はですね、クリスチャンたちがこの蘇らされて復活させられて、そしてこの体を着せられてですね、このイエス様のと迎えられるだけですけども、一回しかないわけですけども、ブドウの方はですね、この刈り集められてですね、このさらにですね、この酒舟で踏まれるというね、この蘇らされるだけなしにですね、この永遠の裁きにですね、の中にですね、この置かれるというね、そういうことを、まあ、こういう象徴でね、表現されているわけですね。その血はですね、酒舟から流れ出て、牛の靴に届くほどになり、1600スタディオンに広がったとね。これはまあ、このキロ数に直すと約300キロと言われます。これはパレスチナ全土のですね、象徴している、まあ、表現ですけども、本当にですね、この神様の裁きのですね、徹底した姿をですね、ここで、まあ、表現されているわけですね。最後になりますけども、13節に戻りますが、ね、本当にですね、この13節、今からのうち主にあって死ぬ死者は幸いであるとね、イエス様を信じてですね、この死ぬ死者は幸いであると、ね、本当にですね、この彼らはその牢獄から解き放たれて休むことができる、ね、私たちは地上ではいろんな戦いがあり、ね、この葛藤があり、この苦しみや病を、ね、背負ってこの戦って 生きていくわけですけどもですね、またこの迫害やね、患難もあります。しかしですね、その中でこの主に対するね、本当に忠節を尽くしてね、人ともに歩んでいくときにね、彼らの行いは彼らについていくと、ね、それが全てのに、この神様の報いがある、この祝福があるね、いうことですね。本当にこの患難の中で、ね、クリスチャンはその忠実な証を成し続けると。神様の守りの中でですね、なおかつですね、殉教も恐れないと、ね、そのようなですね、この生き方に貫かれたこのクリスチャンたちのね、姿がある。彼らに対して今からのち主にあって死ぬ者は幸いであると、ね、本当にですね、神様のこの祝福と報い、ね、天国に迎え入れてくださる、そのようなこの安らぎ安息があるということですね。本当にこの言葉を心に留めてね、私たちの地上の世界をですね、今週も歩んでいきたいと思いますね。一言お祈りしたいと思います。